ようございます。いよいよ暖かくなってまいりまして、今日はストーブもつけていません。背広着てきたんですけど、ちょっとなんか暑くなれそうなので、このシャツで失礼をいたします。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたがこの春私たちにあなたの十字架とまた復活のその大きな出来事をお示しくださることを感謝いたします。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かな実を結ぶようになる。神様、自然界でたくさん行われているこの出来事について、イエス様はご自分の十字架と復活のお話をしてくださいました。本当に私たちは自分の命を捨てるときに、命を与えられまた必死で自分を守ろうとするときに大切なものを失ってしまうという経験をさせられております。どうかしよう、この礼拝の時あなたが私たち一人一人にあなたの御霊を送ってくださって、主よ、あなたの御言葉を悟らせてくださいますようにお願いを申し上げます。時を同じくして持たれておりますたくさんの兄弟姉妹の教会の礼拝の上にあなたの祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、午後から博多集会があって出かけるもんですから、昨日ガソリンスタンドに行きまして、ガソリンを入れて、そしてタイヤに空気を入れてもらいました。そしたら従業員の人が、あら、この後ろのタイヤもうツルツルだよ、大丈夫ですかって言われてですね、ちょっと心配になってきて、とうとうあのタイヤを2本入れ替えてしまいました。3万1000円でございました。その入れた理由の一つがですね、6月になったらタイヤが 6% 上がるって言ってからうまいこと言われまして、そうか、ほんなら今のうちに買っとこうというふうに思ったんですけれども、なんかこの4月からもうすでに上がってるものもあるらしいですね。それからハガキもなんか上がるんでしょうか。生命保険も上がるし、タバコも上がるそうですが、タバコは何本上がってもいいと思うんですけれども、この前ですね、東京に行きましたけれども、羽田空港でびっくりするような出来事がありました。ちょっとだけ時間があったので、ちょうど入り口の手前の方でカツ丼を頼みました。ドン、この話しましたっけ前してないですかね確か祈祷会でしたんだったと思います。カツ丼の丼って皆さん何を思います？普通こう丸いじゃないですかね、丼ね、うどんのこうあれ。ところがですね、出てきた丼を見てびっくりしました。富士山を逆さにしたような丼だったんです。はい、だから下の方に行くに従ってご飯がちょろちょろとこうなっちゃうんですけれども、まあここまでやるか、羽田空港でも飯なんか食うもんかと思いましたけれども、本当に腹が立ちました。私時々やっぱり許せないことがあるんですけど、ラーメンが好きで時々行ってチャーシュー麺を食べますと、そのチャーシューのですね、お肉の部分がどんどん最近小さくなってきて、この前はもう3割ぐらいですね。まああることあるんですけどね。でもう肉のところは捨てて食べるんですが、そういうのが3回ばかり続きまして、もう行くもんかと思って、またでもラーメン食べに行かなきゃなりませんけれども、まあよかったり悪かったりするんだろうと思いますが、この前はちょっとお肉が食べたいなと思って、家内とそこのレストランに行って焼肉定食を食べました。びっくりしました。前はそうでもなかったんですけど、まるでティッシュペーパーみたいに薄い焼肉なんですね皆さんどう思います？ もうエビがねこうあちこちあちこちから切られてピーッと紐みたいに伸びてるっていうのはもう何度も何度も言っておりますけれども、本当になんかこの頃許せないなという気がして、ならないのであります。看板に偽りあり、イエス様がお嫌いになったのは偽善でありました。見かけはとっても綺麗だけれども中はまるで白く塗られた墓のように汚いものがいっぱい詰まっていると、イエス様はパリサイ人のことを注意なさったのであります。でパリサイ人に対しては、彼らが言うことはちゃんと守れ、でも彼らがすることを見習ってはいけないよ、そんなふうにイエス様は私たちに教えておられるのであります。もうだいぶ前の話ですけれども、この偽善者の偽りということでどうしても思い出す出来事があります。もう30年以上前ですけれども、星野さんと初めて会って、そして宮崎からわざわざ群馬まで行きまして、あの滋賀店をお願いしますって言ったらですね、なんと一発で OK が出たんですね。たくさんの人たちが申し込んでくるんだそうですけれども、その後の話なんですが、どうして私の時は一発で OK が出たんですかと星野さんに聞きましたら、あの朝はねちょうどねうんちがね全部出てね、すごく気持ちが良かったんよ、それで OK。 まあひどいことを言うもんですけれども、あの星野さんがいろんな人がその滋賀店をやりたいって言ってですねお願いに来られる時に、まあもちろんその理由を聞かれるんですけれども、ほとんどと言って断られる理由があります。それは人々のために、誰々のためにやりたい、こういうかわいそうな人たちがいるから、この人たちのために一生懸命やりたい、星野さんの滋賀店は最高ですというようなお願いは全部断るっていうんですね。なぜだかわかります？ため、ね、ための反対側に人って書いたら何ていう字になります？偽りです。まあ本当にあの見かけというのは、私たちによく気をつけなければならないと思うんですが、今日読んでいただきましたこのルカによる福音書の22章の54節以下、ペテロが、イエス様が捕らえられてしまいました、あと一旦は全部こう弟子たちはもう蜘蛛の子を散らすように逃げてしまったんですけれども、やっぱり何か引っかかるものがあって、ペテロはまた戻ってきてイエス様の後をついていったという、その出来事の中で起こったことでありました。マルコによる福音書の14章の51節というところを見てみますと、まあ、お分けにならなくても結構ですが、あのこんなお話が出てきます。マルコによる福音書の14章の51節50節から、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。ところが51節のところには、一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。ちょっとなんか面白いお話があるんですね。でこれは一体誰だろう、みんなわーっと一回もう逃げてしまったのに、なおかつ捕らえられたイエス様が気になってその後をついていった人が3人いたらしいですね。その一人がこのマルコによる福音書の14章の51節のところに書かれている若者であります。で、名前が書いてないんです。これ誰だろうと いうふうに、まあ、みんなが考えるんですけれども、大方の意見はこの福音書を書きましたマルコ、もちろん十二弟子の一人ではないんですけれどもマルコだったんじゃないだろうかというのであります。それから、あと二人イエス様についていったお弟子さんがおりますけれども、今度はですねヨハネによる福音書の18章の15節、あのお分けにならなくても結構ですが、今度話が出てきます。18の15、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。という、まあ、お話が出てくるんですね。で、ペトロはここに、まあ、あのルカの方にも書いてありますけれども、このもう一人の弟子っていうのは名前が書いてないんですけれども、誰だろうかっていう、まあ、これもあのみんなが考えて、多分この福音書を書きましたヨハネだろう。ヨハネっていうのは大祭司の知り合いだったみたいだ。そしてこのヨハネの紹介でペテロはこのイエス様が取られていきました大祭司の家の中庭に入ることができたということでありました。この3人がイエス様が取られた後引っ返してきて、またイエス様のことを心配してついていったということでありました。しかしこの時のペテロはどういう心境だったのでしょうか。大祭司の家に連れて入ったペテロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたよと言った。するとペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言ってしまったのでありました。ペテロ自身が自分自身の言葉に驚いたかもしれません。しかしこの状況が彼の心の奥底にあったんでしょうか。恐れでしょうか。あるいは自分自身がもしかすると捕らえられるという恐怖感だったでしょうか。私はあの人を知らないと言ってしまったのでありました。それから58節を見ますと、少し経ってから今度は別の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、いやそうではない、1回目は2回目よりも少し気持ちが楽かもしれませんけれども、そんなふうに言ってしまったのでありました。59節を見ますと、ちゃんと1時間ほどというふうに書いてあります。また別な人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだから。ヨハネによる福音書では、ペテロがゲッセマネの園を出てきて、イエス様が捕らえられるときに、その捕らえに来た兵隊の一人の耳をですね、剣で持ってペテロが切り落としたという出来事がありましたけれども、その時その切り落とされた者の身内の者が、あ、お前あの時あそこにいたじゃないかと、こんなふうに言ったというふうにも書いてあります。これそれがこの3番目の人のことだったと思います。もうペテロはその問いかけに対して、あなたの言うことはわからない、他の福音書では呪って誓っ って絶対にそんなことはないと、イエス様のことを知らないと言ってしまった、そういうふうに書かれてあるのであります。そしてペテロが言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。まあ、鶏っていうのは本当に朝早くびっくりするような時間に、鳴いてました。私も、鶏が朝うちにおりましたんでそういう経験がありますけれども、その突然の鶏の鳴き声とペテロのその言葉が重なっていたということでありました。週報の表紙に、風見鶏の写真があります。風見鶏っていうと日本に前風見鶏と言われた総理大臣がおりますけれども、そういうふうな意味ではなくて、もともとは教会の屋根の上につけられていたものであります。今はほとんど十字架ですけれども、やっぱり多くの教会でヨーロッパでは風見鶏のこういう作り物が置かれているんだそうであります。それは別に風を見るというよりは、まさにペテロがイエス様は知らないと言ったちょうどそのタイミングで、こうケコッコーと泣いてペテロを目覚めさせたように、ペテロに警告を与えたように、そのことを象徴してこの風見鶏がつけられるようになったというのであります。もちろん皆様はよくご承知のように、これには前のお話がありました。一枚めくって前のルカによる福音書の22章の31節の以下のところをご覧いただきますと、一応念のために見ていきましょう。ルカ22の31、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふりにかけることを神に願って聞き入れられました。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒なら牢に入って死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。ペテロはこの時本当にそういうふうに思っていたと思います。死ぬ覚悟ができている、イエス様の後だったらどこだってついていく、そういうふうに確信をしていたのではないでしょうか。なぜならペテロは12人のお弟子さんたちの中でも筆頭格でありました。何かあるとペテロはすぐ出てきます。そしてそのことをイエス様は認めておられたのであります。ペテロとヨハネとヤコブの3人だけ特別にイエス様が行動を起こされるということもございました。もしかするとペテロは本当に確信を持ってこの33節をこのお言葉を語っていたのかもしれません。しかし三度イエス様を知らないと言って、まさに神様のタイミングでありますけれども、その時鳴いた鶏の声によって彼は打ち砕かれたでありましょう。もしかすると彼はそれまで彼のこの信仰というか、イエス様を信じて生きていく生活っていうのは本当によく頑張って熱心で、積極的で 水の上のを歩いたっていう話も前に学んだばかりでありますけれども、イエス様が何か言われると本当に素直にそれを信じて従っていた、そういう自負心があったと思うんです。イエス様に一番近いもの、まあ言い換えるとお弟子さんたちの中では一番上、そういう自負心もあったのではないでしょうか。私がこれほど頑張っているから神様は私を受け入れ、イエス様も私を大事にしてくださっている、評価してくださっているという気持ちが彼の心の中にあったのではないでしょうか。しかし彼はイエス様を知らないと三度も言ってしまいました。現実は彼自身はとてもそういうふうな人間ではなかったということなのではないでしょうか。このルカによる福音書の22章の61節のところには、これもまた神様のタイミングでありますけれども、ちょうどその時、まあ裁判が終わったんでしょうか、イエス様が連れられて、まあ、廊下みたいなところをこうやって歩いて来られるその途中で鶏が鳴いたということでありました。そしてなんと主は振り向いてペトロを見つめられたと書かれてあります。イエス様の眼差し、それがどんなふうにペテロの心に突き刺さったでしょうか。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないだろうというと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたというのであります。もちろん涙にもいろいろな種類の涙があります。私も涙を流したことがあります。怪我をして痛い時やどういうわけか目から水がこぼれ落ちます。競争に負けてチキシャーと思って悔しい涙を流したこともあります。もちろん合格をしてよかったってですね、涙を流したこともあります。もう腹が立って腹が立って怒りの涙を流したこともあります。悔恨の涙っていう言葉がありますね。悔いの涙、それから恨っていうの面白いと思うんですが、恨っていう字を書きますとそれは恨みの涙であります。涙にもいろいろな成分が含まれているようでありますけれども、このペテロが外に出て激しく泣いたその涙は一体何だったんでしょうか。イエス様の言葉を思い出したと書かれてあります。それはペテロにとってはまず何と言ってもあなたは私を三度知らないというというそのこの言葉がショックだったと思いますが、しかし同時にだんだんだんだん時間が経つにつれてイエス様がお語りになった私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいというこの言葉もペテロは思い出していたのではないでしょうか。私はペテロの涙が神様に喜ばれて、そして彼がこの涙によって新しく生まれ変わったというふうには思いません。もしそうだったとしたら、ペテロはこの時にハッと気がついて、あ、ごめんなさい、私は間違いました、あの人はよく知ってる人です、私はその弟子ですって言ってですね、その大祭司の中庭に入っていってみんなに告白をすれば本当によかったんじゃないでしょうか。 彼はしてないんですね。涙を流して悔い崩れて外に出ていったと書かれてあるのであります。彼が本当に新しく生まれ変わるためにはまだいくつかの経験をしていかなければ、つまり復活のイエス・キリストに出会わなければ彼は本当に真心から心底悔い改めるということはできなかったのではないでしょうか。ペテロはこのあと復活のキリストに会ってイエス様から、あなたは私を愛するかと三度尋ねられました。ペテロは三度も同じことを聞かれたんで心が痛んで、本当にイエス様ごめんなさい、私の愛は本当に小さなものですというふうに告白をいたしました。イエス様はそのようにしてペテロの傷を1回目2回目3回目、一つ一つ時間をかけながら傷を癒してくださったということはできないでしょうか。今日は週報の裏に、星野さんが書きましたあけびの花の作品を印刷しておきました。悲しくなってしまいます。あなたが十字架につけられた時、信じていると言っていた男たちが逃げてしまいました。私はあの人たちよりもっと弱い気がします。そういうふうになったら私も逃げてしまうでしょうか。そのことを思うと悲しくなってしまいます。どうか私を特に強く掴んでいてください。いいですね。私を特別に強く掴んでいてください。私たちもこういう祈りをしていいと思うんですね。イエス様が、イエス様の許しと十字架の上のその血潮によってペテロの罪を許し清め、そしてまた私たちの罪を許し清め、私たちを招いて神様の御子、神の子、そして神様の家族の兄弟姉妹として導いてくださることを、本当にこの受難週に感謝をしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が私のために血を流してくださった、その命を捧げてくださった、そのことを思いますときに、本当にあなたの恵みの大きさ、計り知れなさを思います。どうぞ主よ、私たちの心を本に御霊によって捉えてくださって、特に強くしっかりと掴んでくださって、ペテロがしたような失敗をしないようにどうか導いてください。家族や兄弟姉妹隣人とともに生きておりますたくさんの人の恩恵を受けておりますけれども、どうかそのようにして与えられた恵みを私たちが一つ一つ感謝し、またあなたにお返しもすることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。